時刻は5時を回りました。8月20日、水曜日のオリジンチャンプルー始めていきます。担当するのは佐久本真彩と
チョメノスケと
アスキニニと
金城保です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、水曜のオリちゃんメンバーに加えて今月は、はい、スペシャルゲストの金城保さん、はい、一緒にお送りしていきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう4人もちょっと慣れてきましたね。
少しだけ
、
はい、よかったです。改めて、はい、金城さん、ちょっとだけ、はい、ね、今週から聞き始める方もいらっしゃるかもしれないので、
はいはい
はい、ちょっとだけ自己紹介軽くお願いしてもいいですか。はい、
沖縄でも県外でも少しちょっと活躍している金城保で、仮眠中として、活動していて、まあ、標準的に言うと、霊能者的な活動をしております。
はい、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。県外でも活動はあるんですね。
そうですね、今年はちょっとないんですけれども、来年からまた少しずつ復活させていこうかなと思っていて、
は
い、
ですね、なんか沖縄の話をしたり、
いや、官邸で、行くような感じですね。
官邸
で行く予定で、来年は、東京以外もちょっと考えていて、今決まっているのは5月に、そうですね、大阪、
大阪、
愛知のような感じですね。
ちょっと主要都市攻めていくみたいな感じ で、
ね、愛知は初めてなんですけれども、はいですね、
はい、いろいろじゃあ予定も詰まって来始めている。
そうですね、少しずつですね。
はい、あつきさんはどうですか、この1週間は。
いや、僕も銀座、まあ、さんのお話聞いてアイドル活動やってるんですけど、
はいはい、
一緒についてからはツアーを回ろう
かな。いいですね。なんか楽しそうですね。
どうですかね、
日本中横断して
荷物持ちみたいにして、
荷物持ちでツアーで回って
。もちろん僕が持ちます。
僕がめっちゃ持ちますけど、
これはもう面白いかもしれないですね。
いいですよね。
第1部ではアイドル活動見れて、
はい、
で、
はい、
第2部では鑑定やってみたいな。
そうですね、
セットで
鑑定プラス怖い話でもいいですよ。
ああ、いい、
面白いですね。
はい、
手とかもめっちゃ叩いていただいて、ね、
ああ、そうそう、
やっていただいてっていうので、ちょっといいかなと思って。
確かに、その後のアイドルの時にめっちゃ手叩いてもらって、
もういいです、
はい、
ちょっと、ね、空気よくしてから、
そう、応援してもらうみたいな。
そうですね、はい、もう僕はもう相変わらずって感じです。
はいはいはい、
相変わらずっすよ。
いやいや、ちょっと待ってくださいよ、ね、お気象の話もしてくださいよ。野球見ました。
やばかったですね。
はい、もう今ベスト4、
はい、
ということで、
もう夏は初めてって言ってましたかね、確か沖州ベスト4に入るのは。
あ、本当、
春は一回優勝したことあるんですけど、東浜投手がやった時に、
はいはいはい、
あ、
そうなんだ、
確か夏のベスト4初めてっ て、
なんかすごい強いねイメージだから、
はい、
ね、もっと上まで行ってるイメージはあったけど、
そうなんですよ、まあ、優勝見えてきたんじゃないですか。
そうそうそう、ありますから。
やばいっすよ。
ねえ。
好きな選手いますか。
好きな選手いっぱいいますよ。そはい。今回ね、イケメン選手が多いんで。
え、
そうですね。
はいはいはい。
そうですか。
あれ興味、急に興味湧いてきた。
全然、そうそうそう。
そうそうそう。
湧いてなかったけど、そうそうそう。
そういますので。
ピッチャー。
そこからね、入ってもいいですもんね。
あ、そうそうそう。
確かに。
入っていいのでね。
はい。
まあそんなこんなで、はい。もう昨日はちょっと、那覇から人がいなくなったんじゃないかというぐらい、はい、
も
う
確かに空いてましたよ。
そう、車もね空いてたんで、
うん、
そう、沖縄あるあるということで、
ですよね、はい、明日ですか、次、明日
ですかね、
次朝なんですよね、
朝です。
そうだ、ずっと午後の試合だったから、
そう、試合が多かったけど、
また環境がちょっと変わって、うん、どんな感じになるか、
10時ぐらいになるんじゃないですかね、10時半ぐらいに、
うん、
はい、ちょっとまたみんなで、
ね、
応援していきたいなと思いますが、
はい、
はい
はい、
どうですか、なんかありますか。
私ですか、
はい、
私は尾瀬の、
はい、
舞台、一八と大和の、
はいはい、
スタッフをさせていただいて、うん、そこで結構リスナーさんも声かけてくださったんですけど、
はい、
今、メールでは、糸満のさまちゃんさんが、
はい、
はい、私、まーやさん、日曜日の一八と大和、受付で会えましたね。はい、本当に可愛いですね。演劇は、演者の迫力がすごかった。ヒートーさんがめっちゃかっこよかった、とかね。はい。っていう感じでメールがいただいていたり、いいね、私も結構リハーサルで結構泣いちゃって、
うん、
リハーサル見させていただいたんですけど、はい、リハーサルの時点ですごい泣いちゃって、
うん、
なんかちょっと引かれてましたけど、
はい、
ちょ、そうそう、
ここで泣くんかいっていう、
そうそうそう、で本番はね、ちょっと受付で忙しかったので、
はい、
あんまりちょっと本番見られなかったんですけど、でも皆さん結構、
ね、
うん、
すごく評判良くて、
いいコメントいっぱいもらいましたね、
うん、で一応2日間 あって、
はい、
まあ、どっちも満席ということで、
はい、
なんかすごいなと思って、
沖縄市、アシビナでしたっけ。
あ、そうです
よね。
で、ツイッターとかも見てたけど、やっぱあの、まやちゃん可愛いねっていうのちょくちょく書いてたんで。
そんな、初めて聞いた。
は
い、
本当です。
そうなんですか。
そう、顔がちっちゃくて可愛かったみたいな。
あんまりそう、そんなに声かけられなくて、あの、うん、最近サインができたんですけど、
はい、お
あのあ、サインができてなかったんですよ。はい、今までこう求められたことがなくて。はいはい、で、近所さんもあります？サイン。
求め、あるんですけど、普通に。
普通にある。
書くだけみたい
な。ああ、そうね。でも、漢字もね、外国の方とか、漢字が好きだから、そう、それも一瞬考えたんですけど、はいはい、ちょっと最近できたんで、ぜひ、あの、みんな積極的に。
はいはい、もらいに来てもらえれば。
求めてくださいね。
あ、いいじゃないですか。
はい、よろしくお願いします。
チェキでも取ってなんかね。
あ、いいですね。
はいはいはい、
ちょっと同業になっちゃうかもしれない。
いやいや、多分、沖縄に作物前ブーム来ますよ。今年。
来るかどうかも、ちょっと近所さんに。ね、見てもら
えます
ね。あの、ちょっと金魚さん頼りすぎるな、ちょっと。
頼りすぎます。
うん。自力でも頑張ってもらって。
わかりました。
はい、欲しいなと思いますが。
うん、はい、あの、ツイキャスからお笑い、
あ、コウタくんですね、これは。
コウタさん、
はい。
はい。改めて、金城さんの、まあ、はい、幽霊系とか、以外の素顔とかも、ちょっと根掘り葉掘り、これから、
は
いしてほしいということですよ。
ちょっとプライベート。
プライベートな感じも。
プライベートちょっと、みたいな。
ちょっと
じゃ
ない
です
か。すごい。
いえいえ。
意識高いなぁ、ちょっと。
本当
でも確かになんか、この他の趣味だったりとか、いろいろ聞いてみたいですけどね。
確かに、うん。趣味とかね。
趣味がね、そんなにないんですけどね。
はい。
うん、熱帯魚とかですかね。今はいないんですけど。
意外と。
意外と普通に。
熱帯魚もまた高いって言いますから ね。
高いんですけど、まあ、いろいろ種類もあって、肉食魚から、
うん、
体の表面だけを見せて綺麗に泳ぐ、
うん、
あの、群れで泳ぐのとかって、いろいろジャンルもあるんですけど、
はい、
僕の場合は、この綺麗系というかな、
うん、
なんていうのかな、この群れで泳ぐやつをやっていたんですけど、うん、なかなか難しくて、
はい、
で、世話もできなくて、
はい、
やっぱりちょっと、県外に、お仕事で行くと、2週間とか空いたりとかすると、ちょっと大変で、
そうい う
のをちょっとやめて、
そうなんですか。
って今は言うんですけど、
世話が大変ですからね。
世話が大変ですね。
やっぱ水きれいにしとかないといけないとか、はい、
うん、
餌のタイミングとか、ね、上げすぎも良くないって
言うんですか。
上げすぎも良くないんですけど、風水的にとか、運で言うと、
はい、
家の中に水があるのはあんまり良くないんですよね。
なるほど。
ちゃんときれいに循環させているのであれば、
はい、
全然問題はないんで、ないはずなんですけど、
はい、
この水槽の中でも、この、ろ過して回しているとしても、はい、この水自体は、きれいな水ではない。完全なきれいな水ではないので、アンモニアとかも湧いたりするので、なかなか難しいんですよ。
なるほど。
難しくて。
その、まあ、それこそね、あの、プライベートで言ったけど、はい、そこでもまたちょっと霊的なものというか、風水的なものも
繋がって、
出てくるぞと。
ただ、心は休まります。
ああ、なるほど。
もう2時間も3時間も、本当何か他にやることは全然あるのに、
はい、見てられる。
見てられる。見てられて、時間が過ぎてしまうんですよ、ずっと。
本当にお好きなんですね。
はい、もう全然好きで。もう時間が止まったようにずっと見ていて、なんか
新たな金城さんを、
そう、
ね、
いやなんかその中で泳ぐ魚たちが、例えばちょっとしたこの、うん、小競り合いとか、
うん、
いじめだったりも含めて、うん、なんか上から見下ろしてるような感じもちょっとあって、
この中にも世界があるんだ、は
い、世界があって循環されていてみたいな。
あ、
なんかすごい感覚ですよね。
で、この、ね、熱帯魚を育てる方って、この水槽の中にもこだわりとか結構あるじゃないですか。
ありますよね。
ちっちゃな世界作って、
はい、
この岩だったりとか、ちょっとしたこの苔だったりとか、
そうですね。
うん。ね、あの、海藻だったりとか。
ああいうの売ってるんですよね、はい、この、それ用の、はい、それ用のですよね。
売っていて、もうそれを育てるのがもうすごい楽しみで、もう苔とか藻とか、いろいろあるんですけど、
はい、
それを育てるのが本当にもう地道に活動というか、
はい、
で、日光の代わりにライトを当てて、で、中に、酸素を送らないといけないんだけれども、
はいはい、
植物は二酸化炭素が必要なので、二酸化炭素も出したりとかするともう本当にお金がかかってしまってっていうのがあって、
この光合成するためのものが必要だと。
あ、もう本当にすごい世界です。
ちょっとお金かかるな。
かかりすぎます。お魚さん自体も高いんですけどね。
そうですよね。その周りも高いです。
周りも高いですね。
で、水槽もね、大きくなればなるほど高くなっていくし、はい、
ですね。
どんぐらいだったんですか、水槽の大きさ。
いや、一番大きくても、でも90センチぐらい。
ああ、いや、でも大きい、はい、
そうなんだ。
普通が60で、今ちっちゃいのもあるんですけど、ちっちゃいのはさらにちょっと難しいというか、なかなか家を開けっぱなしに、
この育て方が難しい。
いや、それもあるんですけど、水温が上がってしまうんですよ、
ね。ああ、そっか、
うん。
え、水温にもこう気を使わないといけない。
気を使いますね。もう部屋の中の水温とかも窓ガラスからもう光が入って温度が上がるともう魚が死んでしまうので、
そうですね、
ピュアな生き物です
ね。もう大変ですよ、やっぱり。
育ったことがないので分かんなかった。はい、そのなんかペットの種類のペットの中でもこうなんか縁起のいいペットとかってあったりするんですか。
いや、基本的にペットを飼うのはあまりお勧めはしないです、
ね。あ、そうなんだ。
あの、癒しはあります、はい、実際に癒しとか、うん、ワンちゃん猫ちゃんは癒しはあるんですけど、うん、はい、ペットが出す糞尿とか、はい、餌も出しっぱなしにしたりとか、うん、で汚れますよね、うん、それがちょっとあまりよろしくないですね。本当にあの毎日家にいる人がいてちゃんとお世話をする係の人がいるのであれば、うん、なんとか大丈夫だとは思うんですけど、はい、やっぱり毛くずとかいろいろ出たりもするので、はいはいはい、掃除がちょっと大変ですね、やっぱり。
そっか、じゃあもう頑張って気使わないといけないですね、うん、
徹底的に管理が必要だと、ね、
掃除はあの基本なので。
あ、あのナイスマコシ、あ、うちの母親なんですけど、
ナイスマコシ、
お魚に癒される金城さんいいですね。
そう、
ちょっとなんか皆さんちょっと想像して、
そう、お魚に癒される金城さんの話聞いて癒されてますから、ね、はい、循環してますね、ここ
循環してます。
いや、いいですね。
はい、まあ、今日もあの、はい、いろんな質問などなど今メールも来ているので、はい、CM を挟んで紹介していきたいと思います。
そうですね、
はい、はい、メールアドレスお願いします、はい、
聞きたいことなどありましたら、origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp です。
はい、では一旦 CM です。 78.0FM Naha. Your radio station. はい、では映像で見てる方はちょっとざわついているかもしれませんけれども、
はいはい、
今ですね、5人で1人増えました。はい、一人増えまして、
一人増えまして
、はい、ゲストをもう一人お呼びしました。京都大学准教授文化人類学ですね。で、アントニアンドレアさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
申し訳ないです
。よろしくお願いします。あの、金城さんが、はいはい、今日一緒に連れてきてくださった方なんですけれども、あの、まずどういう、
はい、ご関係が
ご関係なのかをちょっと金城さん、
ね、うん、いつか一緒にあのラジオとかで、出てみたかったんですよ、僕の夢。
金城さんが
夢で、で、ですね、出会いは振り返ると2020年での2月だったんですね、はい、で2月 で僕のこの活動を、インタビューしたいというところから、メールで来てくれていただいて、でそこからですね、そこからインタビューをしてもらったんですけれども、うんうんうん、でちょうどその日かその翌日だったかな、あのイベン僕がイベントあったんですよ、
はい、
あのちょうどアウトプットでのイベントがあって、その時にアンドレアさんもあの見てみたいっていうところからつながっていって、だんだんつながっていって、でその打ち合わせも一緒に行っていただいて、はい、そこからずっと飲み友達に
そんな深い仲なんですか、はい、
もう5年ちょっとですよね。
なるほど。
じゃあなんか相思相愛みたいな感じで2人とも興味があって。
そうですね、はいはい、
うん。お互い惹かれてっていう感じですね。
感じなんですね。
いろいろ僕の話もいろいろ聞いていただいてくれて、で僕も話しがいがあって、
はい、
で話すこともあの好きなので、
なるほど、
そこからですね、で飲みも好きなので、お互いに。っていう感じですね。
じゃあそのアンドレアさんは今どういうお仕事をされているのか聞きたいんですけど、どういう
仕事ですか、
はい、
京都大学で仕事させていただいております。
これあの、全部言うと人間環境学研究科特定准教授ということなんですけど、はいはい、どういう研究をされている方なんですか。
専門は文化人類学で、だいぶ前からその中で文化人類学は広いので、うん、宗教の方、宗教とスピリチュアリティの方に注目して、はい、で特に宗教的治療に、
はい、
あの着目してますね、
うん、
ですからもともとこの10年で広い と除霊、お祓いの研究してるんですね。お祓いで、つまり病院で、まあ、あんまり治らない人たち、楽にならない人たちが、お祓いしてもらって、まあ、少し楽になる人たちは、どういう、その経験に着目して、どういうふうにその治癒過程が、発生するのかを見てます。
そこにスピリチュアルが関係していて、
そうですね。
へえ、どうしてそういうこの、学部というかこういうジャンルに興味を持ったんですか？
初めてで結構前の。ああ、そうかそうか。本当は興味持ってなかったんですよ。
もともとは？
個人的に、なんか皆様は、まあ、ある程度興味を持っていると思うんですけれども、はい、同じぐらい、なんかそれ以上に、めちゃくちゃ興味を持ってたわけではない。ただ、たまたま、
はい、
似た時期に京都で3人の友達からそのような、まあ、除霊をしてもらって治った、なんか変な経験があったというような話をしてもらったので、で、まあ、そのストーリーは基本的に、まあ、様々な問題を抱えている経験の話なので、真剣に考えてみようかなと思って、で、それはきっかけだったのかな。で、文化人類学の中でその表意の研究は、まあ、だいぶ古典なので、逆に、どういうふうに新しくすればいいのか、かなり考えないといけなかった。
なるほど。まあ、もともと昔からあるものだけど、ね、どういうふうな新しい目線で研究するか。
はい、
ああ、すごい。
面白い。研究っていう目線での。
で、しかも今、京都大学で、京都に今、在住してるんですよね。
はい、
やっぱ京都って、やっぱりこの昔からの、こう、陰陽師であったりとか、
まあね、
そういうのもあるじゃないですか。うん、これもちょっと表意学の、もう、もともとの、
まあ歴史ですけどね、
歴史だったりするんで、はい、やっぱそういうとこもあったりするんですかね。
まあもちろん、読んだりはしてますし、場所には行ったりしてるんですけど、特に、そこまで条例とかをやっているわけではないですね。
うん、で、まあ、それ以外の目線で、まあ、この例えばですけど、まあ、治らなかったものだったりするのが、この、ね、このお祓いとかで治ったっていうのを学問的にやってみようみたいな、
はい、
ね、ただただこの霊が取れたのかなとかだけじゃなくて、なぜ取れたのかとか、どういう過程で、
そもそも霊が取れたっていうことはどういうことなのかっていう、
めちゃくちゃ気になりますよね。
いや面白い。
そういうの、それにちょっと答えみたいなのは出てるんですか？その
一応分析としては出てないっていうわけではないですが、なんかこうするべきだみたいな政策的な分析はしませんね。ですから、なんか病とは何かとか、はい、その比較したら、イタリアでもやってるので、比較したら、何が共通点になっているのか、何が普遍的であるのか、何が違うのか、社会的な面とか、例えば個人的な面とか、どこまで何がっていうような答えは出てますけどね、一応。
そっか。すごい、すごい。じゃあ客観的にちょっといろいろそういう現象について調べたりとか、
まあ、客観性は結構無理ですけど、中間的中間どういうときますか。
はいはい、そう、今ちょっとありましたけど、アンドレアさんはイタリアのご出身ということなんですよね。はいはい、イタリアからどうして京都に
確かに気になるな、
ね、
京都にとかなぜ日本に、
まあそうですよね、
ユーはなぜそう、さすが知ってますね
日本語勉強しました、大学で。それだけですけど、
じゃあもともと日本に興味があった。
日本に興味がありましたし、他にはなんか哲学とか物理に興味があって、高校を卒業した時ね、大昔の話ですけど、ただまあ物理と哲学だったら、まああんまり仕事にならんかなと思って、で日本語だったらなんか言語なので、まあ就職とつながるのかなと思って、で父親はなんか、いや、未来は中国なので中国語にしろと言ったからこそ日本語にしました。
反発で
お父様もお母様もイタリア人ですよね、はい、すごい日本語がお上手すぎて。
いやすごい、
いやいや、
独学ですか。まだまだです
、まだや日本語学んでるんでね。
へー、
まあ、あとはここに来たらもうここは比較的長いですし、うん、友達とかいろいろ周りの方々の辛抱のおかげでございます、
うん、で先ほどね、まあ、あのちょっと控え室の方で喋ってたら、うん、なんくるないさって言ってましたから、すごいこの
エモいな、
うん、各地域 の, この方言も学びつつ、うん、
そ
う、
面白い、
ね、やってるなみたいな、うん、そう、そういうところもあるなみたいな。で、まあ、いろいろね、お手、この手元にちょっと資料もらってるんですけど、うん、そうで、この、ね、大学で日本語の勉強して、
うんうん、
で、まあ、多分自国道に興味持ったみたいな、
うん、昔はね、
あ、やっぱここがちょっと面白いなみたいな、
うん、大学の時日本語に来れなかったんですよ、金なかったですから、その結果あのいわゆる、まあ、修論みたいなものを書かないといけなかった時、はい、テキストでやるしかなかったんですね。で仏教にかなり思想的に結構興味を持っていて、うん、で気づいたのは仏教の宇宙論、
宇宙論
の中で特にあの日本語以外、
はい、
特に地獄について何も書いてないなと思って、でも地獄ってなんか面白そうじゃないですか。
面白そうですよね。
ですからなんか、そっちから始まって、でテキスト関係でやって、で修論書きました。その後、まあ、奨学金で初めて日本に来て、でに地獄とつながっている、あるいは六道ね、
六道、あの
世とつながっているとされている場所があることを発見して初めて知って、で それ恐れ山とか、
うんうんうん、
京都の、京都にも六原っていうところがあるんですけど、はい、それそのような場所の研究をし始めましたね。
あ、じゃあ日本結構各地回ったりちょっとして
ます。ちょこちょこね。ああ、マイナー的な場所ばっかりですけど。
この恐山とかの方ではないんですか、この 青森。
恐、うん、山と行ったり、昔かなり滞在しましたし、数ヶ月。
はい。
毎日恐山の上に行って、
逆
に迷惑かけて、いろいろなアンケートとかと、寒い中、ね、
聞いて、
そうそうそう。
で、また計算してみたいな。はい、
バスでね、
バスで
歩いて行ったわけです
。すごい歩いて行ったと思ってたけど、
いやいやいや、バス残念ながら、
さすがに、
はいはい、あとは立山と山の、
あ、
立山もすごく面白かったですし、あのものすごく綺麗な場所ですし、
うん、でそこでいろんな方の話聞いて、まあ、いた子さんだったりとか、
そうです、はい、
あ、
その中で金城さんにも少し興味を持たれて、
そうですね、でだいぶ前からその元々京都大学で、うん、まあ、指導教員みたいなものになってた先生に、うん、
はい、
なんかアンデレアの研究だったらずっと沖縄に行かないといけない、沖縄に行かないといけないって言ってたんですね。でもお金はなかったか時間はなかったかっていうことで、うん、で2020年に、
うん、
まあ、時間が作れて、仕事もしてましたし、
うん、
時間が作れて、でなんか沖縄でちょっと調査しようかなと、
うん、
で金城さんのおかげでも、まあ、あのうまくいったためちょこちょこ聞いてます。
僕は何も
いやいやいや、
お話ししただけでちょっと、ね、
いやでもやっぱりこの沖縄でこう勉強したいってなった時にもうやっぱりすごい方なんで、ね、
まあ、あとはなんか2020年はまあコロナだったじゃないですか、
はい、
ですからなんかなか誰と会えなかったんですよ、
うん、
でか、あの近所さんだけじゃないんですけど、あの数人の中で近所さんはなんかあの普通にカフェで会おうと、うん、4時間ぐらい話してくれ、3時間4時間ぐらい話してくれて、で私なんか夢中になると結構なんという、鬱陶しいというか、ややこしい質問しますよね、興味があるので。
僕も、集中してしまったんで、そこからのめり込んで、僕も話すタイプなので。
お互いこの波長があったんでしょうね。先ほど言ったように、魚見てると、4時間ぐらい経つって言ってたのと一緒で。
時間管理できないんですよ、
もう、お互い面白い話で、白熱して、盛り上がったと。
金城さんは、アンドレアさんのどういうところ、惹かれましたか？
惹かれましたかって言われると、
ね、
ちょっとあれですけど、
お会いしたいって思った。
そうですね、意外に中身が、ちょっと日本人的なこの思想じゃないんですけど、
はい、
感覚、臨機応変なところも全然持ち合わせているし、
うん、
でもちろん頭も良くて、
はい、
なんていうの、うん、起点が効く、
うん、
で人に合わせることができるっていうところから、うん、なんかうん話しやすさと含めて、うん、会話のしやすさ、
はい、
うん、もう一つは自己主張があんまりその時に感じなかったんですよ、うん、アンドレさんから、
う
ん、で僕男性からいろいろインタビュー受けたり、まあ、対談とかなると自己主張が強い人ばっかりだったのでちょっと うんざりしてるところもあったんですけど、それがなくてすんなり入っていけたんですね。でうん、インタビュアー向きなのかなと思ったんですけど、すごいどんな人でも合わせられるようななんか持ち主というか、なんかそんな感覚がちょっとありましたね。
居心地
もいいし、飲んでいても楽しいし、で中身がというか、パンク好きなんですよね。でそこから意外性で、
すごい、そうですね、なんか意外な感じで、はい、なんか昔音楽もやられてたと、
はい
はいはい、そこも含めてのやっぱ
そこも含めて日本の音楽とかも分かるんですよ、全然知ってて、であと日本の祭りが好きで、
はい、
すごい携わってるんですよ、ボランティアだったり
もあって、あ、そうなんですか。
そこからもすごいもう意外性も含めて、そこから興味が出てきましたね。そこも
日本的ですね、なんか、
いや、まあ興味を持ってることが多いので、
うん、はい、お祭りもやっぱり好きなんですか。
お祭りも好きですし、はい、で特に音楽関係のお祭りもあるので、うん、実はおとと
い、
はい、3日前、
はい、
まで、そのお祭りとフェス、パンク系のフェスが混ざっているようなイベントの手伝いをしていました。
裏方ってことですか。裏
そうです、スタッフ、設営とスタッフ。
すごいな。
いや、それはボランティアだけですけど、
ね、これ毎年やってるやつですか。
はい、この4回目、
以前聞いた、
うん、
すごい。
そういうのをこうボランティアするのもお好きなんですか。
そうですね、まあ、全体的にはそこはすごい環境だと思うので、みんなすごく面白い方ばっかりで、でなんかアーティストいろいろ有名な人たちもいるので、はいはい、アンカラの中でね、結構いるの で関わることができますし、すごく面白い。
いや、すごい、なんか興味が尽きない。
ありますね。
いや、いいで、やっぱ日本的って言われたので思ったのが、
はい、
先ほど、ね、控室の方で京都からのお土産ですということで、はい、古都の夏ということで生八つ橋をいただきまして、はい、
ありがとうございます。
確かにそういうところ日本人、
この感覚がもう日本人っぽいなというか、
ね、
あっちにもこういうあれってあるんですかね、この他の場所に行くときにこのイタリアとか
で、そこまで制度化されてないかな、そこまで普通に持っていけますよ、
うん、まあ、食べないぐらいの、
うん、そうですね、
うん、礼儀みたいなね、
感じではなく、もうフランクに買ってきたよぐらいの。
そうですね、はい、
はい、
はあ、
そうだ、
確かに
このね、食べてくださいって言ってくださった時、すごい日本っぽい感じ。
確かに、
そう、
選んだものも、
そう、選んだものも、
まあ京都だったらいかにもっていう、ね、逆にもうちょっと考えてもよかったんちゃうかって。
いや
すごい、セレクトがすごくて、はい、僕以前にあれなんて言うんだろう、しば漬けもらったんですけど、あれを普通に普通のしば漬けだろうと思って食べたら、
はい、
もう絶品だったんですよ。で、あれ僕もお友達とかにちょっと配りたいんで、はい、後で教えてもらっていいですか。
あれは近所の漬物屋さんです。
あれ有名なところじゃないですか。
京野菜使ったやつなんですかね。
びっくりしました。すごく美味しい。本当に
この普通のとはやっぱちょっと違う、は
い、全然違います。全然それぐらい違います。びっくりして、
いや、
僕この話をずっとしたかったんですけど、
ありがとうを伝えたかったけど、は
い、いや聞きたかったんですよ。どこで売ってるのかっていうのを自分で買いたいので、
うん、
ネットで。
これ近所の漬物屋さんもすごいですね。そうなったらクオリティが高いというか、
有名なところじゃないかなと思って。すごい、
まあ多分有名なところじゃないかな、そこまでわからないんですけど、北の手マングのあたりなので、多分昔からなされてるんじゃないかな。
はいはいはい、
すごい。
もう絶品でした。
漬物有名ですもんね、はい、やっぱり京都の漬物って言ったら、
はい、う
ん
う
ん、
そうですね、
すごい。
なんかせっかく金城さんもこ
う
お二人共演なので、
はい、
でしかも沖縄は結構いらっしゃる感じですか。
今で、
あ、いや、
今回ですね、一般的に、
はいはいはい、
まあ、年に2回ぐらい。
あ、
うん、沖縄についてちょっと気になることとか、ちょっと聞きたいこと、
うん、
興味のあることって何か、まあ、京都と違うこと イタリアと違うこといっぱいあると思うんですけど、なんか気になることとか聞いておきたいことってありますか？ちょっと広い質問ですいません。まあ、せっかくね、まあ、金城さんもいるので、ね、
今何も、
もう
だいぶ聞いてきたですからね。
聞きました、もう、4時間も喋ってますもん
ね。申し訳ないですけど、
いや、はいはい、逆にこのさっき言ったように、このまあ、いろんなところ行って、この青森行ったりとか言ってたんですけど、うんうん、沖縄でもう行ってみた方がいいよって言われたって言ったじゃないですか、
うん、
で沖縄に来て、なんかこういう学びあったなみたいなことってあったりするんですか？
あ、まあ、やっぱり沖縄時間とか、
あ、うちの辺りですか、
僕ですか、
あ、そうなんですか、
全然
待ち合わせ
全然、遅れてるという意味じゃなくて、
なんかちょっと
ゆったりした感じは、なんかちょっと懐かしいなって感じです、
懐かしいんです
ね、イタリアもそうです、
あ、そうなんですね、
南に行けば行くほどそうなりますし、
うんうん、
でこのたまたまですけど、あのイタリアの調査地は シチリア島になって、
はい、
で私ヴェネツィア出身なので、うん、だいぶ離れてるんですね、です
から、ね、
帰ると言っても全然帰れない本当は、でシチリアもなんか南なので、はい、かなり沖縄、いろんな意味で沖縄に似ています、ね、
まあ、島ですし南にあるし、
そうです、
ちょっとまあ離れてるしみたいなこの感じが
沖縄っぽいというか、
う
ん、なんか暖かいところって時間がにルーズというか緩やかに生きてる感じがやっぱありますね。ハワイもそうですよね、ハワイ時間みたいな、
うん、
確かにありますね、
うん、
海も綺麗ですし、
シチリアもこの離島って言っていいんですかね、離島ならでは、うん、ならではのなんか文化の違いってベネチアとの違い、
あ、結構あります、
どんなことがありますか、
あ、まあ、かなりあります、うん、南の方が暖かいと言いますか、とか、
気候もじゃあ全然、
気候も完全に違いますし、建築とかは完全に別物ですし、
そうなんですか、建物の建て方、
まあ、そうですね、なんか歴史的な影響はだいぶ違いますね、なんかシチリアは、グリシャの影響だったり、あとはまあもちろんローマ両方ですけど、あとはアラブの影響がものすごく受けましたし、しばらくフランス、ドイツ、
うん、
ですから、ヴェネツィアはドイツの影響は受けたんですが、
はい、
スペインちょっとぐらい、
うん、
南の方はスペインだった、歴史的に
もともと
、うん、ですからスペインとアラブの影響もものすごく強いですし、なんか食べ物も違いますし、そもそも材料が違いますし、だいぶ違いますよ、もちろんみんなイタリア人ですけど、まあ、北海道と沖縄みたいな、
確かに全然違いますもんね、うん、私イタリア行ったことあるんですけど、
はい、
ローマ止まりだったので、
いやいやそれでもすごいけど
ローマとあとバチカン、
うん、バチカン
バチカンまでは行きました、まあ、ローマの中ですか、
ローマ、ローマの中、
はい、はいはい、行った覚えがあって、はい、ね、建物見るだけでもすごく感動したんですけど、
うん、
ね、シチリアまで行ったらもっといろんな面が見れてたっていうことです
よ
ね、
うん、シチリアは素晴らしいですよ、
でもやっぱイタリアもこのちょっと縦に長いというか、
そうですよね、日本に似てますもんね、
そうだからやっぱ全部行くってちょっとなかなか難しい、
ね、確かに、うん、どんぐらいなんですか、この端から端まで行くとしたら、車で行くとしたらどれぐらいになるんですか、
車で、
車
端からかなり長いと思いますよ、ちょっと待って、
ですよね、
多分12時間15、16時間かな、
でもそんな
結構高速道路でね、
すごい飛ばしてみたいな、
はいはいはい、すごい
飛ばして、
ね、海外のこの距離感が全然わからなくて、
うん、昔なんか地元からアプーリアですから、イタリアのかかとの方、
かかとの方、
まで行ったんですけど、家族旅行で、で車で多分8時間そこまで、ですからなんかもっとと向こうに行かないといけないですし、長いですね、最後は、
あ、そのかかとの部分も長いから、
確かに、
はいはいはい、
いやちょっと妄想旅行混じってました、
はい、旅行が大好きで、
うん、もう、
はい、
コーナーをやってるんですけど、私ヨーロッパなんですよ、いつも行くところが、
あ、なるほどね、
はい、でなんかドイツやら、あ、ドイツ発の、イギリスまでを車で行ったんですよ、
お、
車で電車に乗れるんですよ、車ごと、うん、電車に乗ってドーバー海峡を渡ってってやったら、レンタカー会社に返すときに、こんなに走行距離が長いと思わなくて、なんかプラス料金取られてぐらい、
へ、
その思ったより走っちゃってもうずっと走ら何千キロ、うん、何千キロ5千キロとか行きました。
すごいね。
3日4日すごいですね。
そうそうそう、そのほぼほぼ移動時間みたいな
楽しみながらみたいな。
そうそう、そんな感じでよくヨーロッパには行くんですけど、ほう、そうね、イタリアにもちょっといろんなご飯食べに行ってみたいなと思いました。
あ、いいですね、
は
い、
じゃあ僕いいですか、めっちゃ個人的にもうずっといいですか、うん、アンデラさん、あのやっぱイタリアの男性ってものすごく女性に紳士的でこのジェントルマンじゃないですか、うん、僕はそういうところめちゃくちゃ好きで、僕もジェントルマンになりたいんですよ、うん、個人的になんですけどで今後どういったところにこう僕は意識して女性に接していったらいいですか、ね、これイタリアの男性のやっぱ意見を聞きたくて。
確かに貴重な、
そうです、服装なのか、うん、このドアをちょっと開けると、その開けてレディファーストとかみたいなものにものすごく興味があって、うん、いい男になりたいんですよ。
イタリア人がこう無意識にやってること
が、ね、あのちょっと前に僕もちょっと、近いところを聞いたことがあるんですよ、あのアンドレさんに。でテレビに出てるあのイタリア人いますよね、はい、あの有名な、あの人はちょっとテレビ仕様なんですよ、テレビ仕様というか、うん、あれはっていう感じのことを聞いたので、はい、はい、っていう感じですね。
うん、あ、じゃあイメージがついてますよね。イメージ違うんですか、私たちが持ってるイメージと。
それは、昔の南の人のステレオタイプみたいな感じですね、を彼が演じてます。
そうなんですね、
うん、ですからなんかこう北の人で現代人にとってはあれはちょっと古臭いっていうか、
あ、
ちょっと行き過ぎた感じ、
うん、ちょっと行き過ぎた、うん、
まあ海外にいる侍みたいな日本人っていう感覚。
そうですね。
で、なんかすごいもう切腹するんじゃないかぐらいの感じがあるけど、今の日本人そんなことないよみたいな感覚。あ、
時代によってというか。
そう。
あ、そうなんですね。
そっか。
いや、でもイメージがね。やっぱイタリアの方はおしゃれなイメージというか、男というか、
かっこいい
イメージやっぱありますけど。
まあ、でそれはに日本の男性も多いと思いますけどね。ただなんかあの口お世辞はそこまでしないかもしれませんけども、態度で優しさを表すんじゃないですか、特に若い男性たちは、多分もうちょっと上の年代の男性たちはもうちょっと硬かったかもしれないんですけど、今は日本人もだいぶ優しくなってるんじゃないかな、まあ知らんけど
うわ知らんけど使いこなしてる
嬉しい
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
聞きたかったんだ、
めっちゃ聞きたかったんですよ。もう憧れてそのダブルのスーツ着てとか、
はいはいはい、
結構僕はその時計いい時計つけてとかっていうのが
イタリアの時計つけて、
彼がその時計とかスーツを売ろうとしているだけです
。あ、ブランドの
私こんな感じですけど、
かっこよくシャツ、
いやでもだからこそかっこよさがこうにじみ出てますもんね、
いやね、え、これで
出てますね、
僕のあれです、
着飾らない感じがいいじゃないですか、
名前言えないんですけど、そのや安いやつですよ、
いやいやいや、
いやバランスですよね、バランス、スタイルも含めて、
そうですね、
かっこいい、
ありがとうございます、めっちゃ勉強になりました、
はい、
めっちゃ聞きます。
ジョメさんはどうですか、
いやいや、僕も聞きたいこといっぱい聞いてますから、はい、
いっぱいありますけど、
はい、
はい、クートさんからメールで、あの先週ですかね、うん、私とチョメさんがこう名前生年月日書いといたら、うん、なんかこう見てくれるよって言ってたのを、クートさんが聞いていまして、名前と生年月日をこうやって、鑑定の時に伝える時に名前これは漢字とか関係ありますかって
言って、
はい、僕の名字にある、文字が旧字体、旧字体、旧漢字とかですかね、
うん、旧字体、
旧字体があって、戸籍にある字は画数が多いので普段は略字を使ってるんですけど、何かこう見てもらうときって普段使ってる字と戸籍にある字どっちがいいのでしょうかっていうのがあります。
戸籍にある字の方が、あの戸籍というか本当の名前、
うん、
例えば、
略さない、
そうですね、うん、本当の名前の方に意味があるんですけど、本当の名前の方に例えば漢字、うん、旧漢字が使われていた時に、
はいはい、
その旧漢字の持つ意味がいいか悪いか含めて、使った方がいいのか悪いのかはありますね。なので旧漢字が全部ダメとか、戸籍に載っている漢字じゃないとダメっていうのはもともとちょっと違いますね。
ああ、そうなんですね、じゃあクートさん見てもらうときは、はい、しっかり、本当の戸籍の、
そうですね、
戸籍の名前で見てもらうということで、
そうですね、
旧字体の人はもう旧字体のまま まあ、見た方が
本来はそうですね。
そうですね。
じゃあこう芸名と本名とかは別々に見てもらう、
ちょっと意味がわからなくなるんですけど、はい、呼びやすい名前とか、はい、例えば沖縄だったらなんとかうちなとか、うん、琉球とかも含めて、ネットで検索しやすくなるっていうあれがメリットがありますよね、
はい、
こういう感じで名前をつけるのは全然いいと思います、うんうん、で僕画数とかは見てないんですよ。例えばその中に漢字の中に日があるとか、
うん、
まあ、そこも含めていろいろ日にも意味があったりするので、燃えるとかも含めて、燃えるっていうのはいい意味でも悪い意味でも、燃えて栄える、表現するとか、あるいは燃えることによってダメになるとかっていうのもまたあったりするので、例えばの話なんですけど、これだけでは意味が取れないんですよ、
うん、
その中につながる漢字に、名字だったりも含めて、でそこからまた生年月日なんですけど、うん、そこの数字にもまたつながってくるんですよ。なので全体的に見ていくんですね。ここが入り口です。
うん、
なのでこれだけではないですね。
じゃあその人その人で見る点も違ってくる、
うん、
は
い、そうですね。例えばですね、僕近所保つって言って保険の方なんですね、はい、一文字なんですけど、これだけで見ていくと、僕自体は保つ、バランスっていう英語で言うと、何々を保つって日本語でありますよね。でこれをキープするとか平穏を保つとか、っていうバランサーの役割みたいなのを僕自身は意味しているんですよ。なんですけど、僕が普通に、バランスよく暮らしていても、例えば、漢字の持つ、人弁で、僕の漢字は人弁に木の上に口があってあるんですけど、この人弁と口の木を離すと、僕が木の上に立って話すっていうのはスピーカーなんですよ、
うん、
スピーカーの意味で。でも人心が離れると呆れられるっていう感じになるんですよね、うん、ってなるので、自分はバランスを取りながらも、それをキープするっていう感じで、人心を抑えつつ、っていう感じで生きていくというか、
うん、
自分のことで言うと、で名前だけで言うとそんな感じですっていう意味があるので、いいも悪いも全部くっつけて、そこから、トータルで出された、運気だったりで、そこからどういうふうに動いた方がいいかとか、うん、性格が持つ、特徴的なものが持つ、もので、何を生かして、仕事で生かしていけばいいかみたいなことを見ていきますね。
あ、これあとちょっと疑問なんですけど、はい、この海外の方とかからもちょっと見てほしいみたいな、はい、ある、
まあ、ありましたね。台湾の方からあったんですけど、
こういう場合はこの、まあ、漢字じゃない場合もあるじゃないですか、はい、
そうですね。
これはどういうふうに、
もう響きです。
あ、響きなんですね。
音
ですね。音の響きで、
はい、名前から読むとるものはちょっと難しいんですけど、はい、音で聞いていきますね、
この、はい、感覚というか、はい、すごい。
海外の方もやっぱりその興味があって依頼があるということ
なんですね、はい、そうですね。音と生年月日と絵とが分かればですけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、一旦 CM を挟んで、
はい、
またいろんな、
まだまだ
ことを聞いていきたいと思いますので、はい、メール、ツイキャスでコメントを待っております。
はい、
メールは、
はい、メールアドレスは、origin@fmnaha.jp、origin@fmnaha.jp です。
はい、では一旦 CM です。
ライブ9月5日金曜日、坪屋演劇場重ね、19時開演。由美子準備中、塚山千恵、スインチュマーマ、トキ、ハイスカスパーティー、鈴川サーキット、女芸人のネタが一度に見れるのはこのライブだけ。お問い合わせはオリジンリルまで。
え、白間さん、またなんかライブやるってよ。
だからさ、あのライブよ、楽しいんだけどさ、楽屋がうるさい。
だからさ、
はあ、うちなんかと同じぐらいうるさいな。
だけどうちもさ、あの入りたいさなから
あったわよ、
年がもういいです。
はい、時刻は5時45分です。水曜オリジンチャンプルをお送りしています。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。お、大城くまさんの嫁、
はい、
お嫁さんから、はい、メールが来ています。
はい、
こんにちは。今日は金城保さんが連れてきてくれたゲスト、アンドレアさんのお話もとても興味深いですね。
いや、面白い。
沖縄は医者半分、ユタ半分だったり、カンダーリ、神様の神にダーリでカンダーリといって、憑依とはまた少し違うんですけど、そういった現象にある人のことを迷わされているというふうに認識で見るという習慣もあるので、研究にはもってこいの土地かもしれないですよねっていうふうに、 メールが来ています、うん、で離島に行くともっと色濃く習慣が残っているのでぜひ行ってみてくださいねとありますが、離島は行ったことありますか？沖縄の離島は、
うん、石垣ぐらいかな。
あ、本当ですか？なんか行ってみたいところとかありますか？
宮古かな、
次。あ、宮古、
関心を持っているのは、うん、でも、いろいろ行ってみたいんですが、うん、やっぱりこのような風習は離島の方が残ってるっていうイメージはあるでしょ、うんうん、でも逆に私が聞いてる限りでは、うん、単純に人口の問題で、うん、離島の方がやりにくくなっている、うん、のでそのような人たちは逆に沖縄の本島に移ってる人が多いらしくて、ですから多分なんていう研究の便利性、私にとっての効率の良さでいうと本当の方が、
あ、そうなんだ、
いいかもしれません。
でもこの表意学とかでいうと宮古にあるパントゥっていうお祭りがあって、この泥を塗ってまあ、この無病息災を子どもたち の, このやるっていうのもまたある意味その表意学の一つなのかなと。要はそのなぜ無病息災をそれで願うのかというか、でそれで本当にどんな健康のなり方してるのかとか、なんかそういうのもちょっと面白いかもしれないですね。
あ
の島に行ってそれぞれのあったり、
島ならではのなんかあのお祭りも結構沖縄ありますしね。
あとユタとかは分かるんですか？
うん、分かりますよ、
研究したりして
あったりしてますし、
おどうですか会ってみて、研究したり、
まあみんなそれぞれじゃないですか、
そうですね、
で受け入れてくれる人も多いですし、優しくなんか自分たちの経験、についてまさにその神だりね、の経験について話してくれる方々もいましたし、かなり興味深いって言ってもあれですけど、まあ、繊細なトピックなので、でもいろいろ勉強させていただいております。
いや、いいですね。
ツイキャスで、ハニマルさんから、こんばんは、アンドレア先生に聞きたいんですけど、沖縄に関係なく日本の神話とか風習で好きなものはありますか、という質問があります。沖縄のじゃなくてもいいので、日本のこういう風習ってこうイタリアとかにもなくてちょっと面白いなみたいな、なんかこう
出会った、
出会った話で、あ、昔話だったり、神話だったり、風習、
風習であったり
とかなんかありますか、気になったもの。
風習、まあ、例えば、個人的に音楽が好きなので、まさにギレギ式お祭りの前に、和太鼓使って、場所を清めるじゃないですか、それはすごく個人的に感覚的に気持ちがいいです。
太鼓を鳴らして清める、拍手するとかありますけど、
一緒かもしれないですね。
そうですね。
でもなんか太鼓って特に大きい方は、物理的に圧力がある音じゃないですか。
響きがすごい、
響きが、それが個人的にだいぶ好きです、
振動というか、
振動、
そっか。沖縄でいうとエイサーはどうですか、お祭りとか。
あ、はい、かなり結構好きですか、はい、
実際にやったことない
です。ないです、ないです。実際にやったことない。
やってほしいですよね、
また体験してほしいみたいな、
ね、音楽好きですしね、ありがとう。
今ですね、音楽の話でちょっと思い出したんですけど、はい、僕仕事で、こうやって、まあ、標準語で言うとチャネルかな、チャネリングみたいな、
チャネリング、
があるんですけど、それは僕の中で言うと最近分かったのがリズムなんですよ。リズム、僕鑑定前にコーヒーを飲んだりするんですけど、それは勘がすっきりする、頭がすっきりするのと、リズムが取りやすくなる、で、落ち着きすぎていると勘が取りにくいっていうのがあって、僕の中のこのリズムがあれば、このリズムでこうやって受け取るっていうか、話しやすくなることも含めてっていうのがあるんですね、なのでリズムと、例えば昔々のこの巫女さんが踊った時にこの感覚で来てとかっていうのがちょっとずつつながってきたのと、でちょっと前からちょっと話してみたかったのが、アンドレさんにね、まだ聞いたことないと思うんだけど、僕自身は科学とスピリチュアルをどうしてもつなげたいんです、ゆくゆくは。でその時に量子物理学っていうのがあるじゃないですか、あれにも僕からするとつながってくると思うんですよ、 祈りとかヒーリングのエネルギーとか、うん、お祓いも含めてそうですけど、この、量子自体がゆくゆくはまだ解明されてない部分も多いんですけど、そこのあたりから、うん、攻めていきたいなと思ってて、でそこをそれ自体が沖縄でいうと、例えばマブイ組とかヤシのウガンとか祈りですけどね、うん、マブイ組っていうのは魂の粒子を元に戻すっていう作業だったりするんですけど、その意味も含めて、で量子物理学と、今、アンドレさんが専攻している、うん、ものと結びつきというか、うん、何かありますかね、うん、何か思うところとか、
うん、あ、物理学者ではないので
まあまあこの感覚で
感覚で、
まあ難しいとは思いますよ、うんうん、例えばまあ祈りは物理的に影響があるような研究は実は存在してます、うんうん、まあ、結構議論にはなってるんですけど、はいはい、うん、あるいは例えば、うん、こうお祈りすると植物が豊かになるとか、うん、そのような研究は結構あるんですね、はい、うん、ただそれは何という、うん、ものすごくマイクロなレベルで何らかの物質的な相互作用があるからっていうことを証明するのはなかなか難しいかもしれません、うん、はい、
そうですね、難しいですね、うん、僕もそのあたりが好き で一つ一つこの時間をかけて解明、科学者が解明していったこと自体をもちろん受け入れていっていくような感じですね、感じで、ただ無じゃないと確信してるんです、僕の中であって、はい、で全然否定されてもいいんですよ、これ議論の中で、うん、されていく中で、でなんでいいかというと常識が変わるからです、その時その時に常識が変わって、やっぱりそうだったとかじゃなかったとかっていう、このやり取りがもっと続いていくはずなので、でそこまで続いていく中にも DNA のこの、うん、も含めて全解明されていくであろうと思っているので、はい、ゆくゆくはあると思ってるので、はい、そこまでいったら何かが分かってくると思うんですよね、
あ、すごい
っていうのがあって、今僕たちが生きている時代では分からないと思うんですけど、
はい、
すみません、時間がちょっと長くなっちゃ
うので、将来的にみたいなことですね、はい、すごい、
ちょっと希望を持っていますね、ちょっと、
はい、すごい話ね、
はい、ずっと本当に4時間ぐらい経ちそうですよね、
そうそうそう、
喋ってたら2人と聞いていたいですよね、
そう、なんか魂がこう抜けたら4グラム減るみたいなのもあるじゃないですか、ああいうのもまあどういうことなんだみたいなのも、うん、ちょっと俺も4時間ぐらい一緒に喋りたいな楽しそうですけど、はい、もう時間もねちょっと少なくなってきて、はいはい、ね、えたくさん聞きたいことありましたが、
まだね、今後も一緒にこう、はい、今日初めての共演ですか、
そうですね、初めてですね、
こう共演ができたということなので、またいろんな、ね、イベントとか企画して、はい、お二人で一緒にとか共演とかやりたいこと
あるか、もしかしたらあるかもしれませんね、
うん、
見に行きます、
ね、はい、ちょっと楽しみにしていきたいなと思います、
はい、
はい、では、はい、お時間も間もなくということで、はい、お知らせコーナー行きたいと思います、はい、チョメノスケさん、
はい、私からでいいですか？
いいですか？あ、どっちからがいいですか？
まあ、じゃあ8月24日。
はい。
はい、日曜日ですね。オリジンお笑いライブ、起承転結ありまして。はい、で、まあ、私、新コンビで、また再レビューということで。はい。で、はい、コンビ名もそこで決まるという形ですので。
まだ。
はい、まだ、はっきりとは決まってないので。はい、ぜひ皆さん来て、僕らのね、コミ名が決まる瞬間を見ていただきたいと思いますので、はい、まだもう少しチケット余ってますので、
はい、うん、私もスタッフで頑張りますんで、
はい、よろしくお願いいたしま す、DM で、はい、はい、また予約もできますので、ぜひ連絡お待ちしております、
よろしくお願いします、
はい、という形でございます、
はい、今日お送りしたのは佐久本真也と
チョメノスケと
厚切りミート
金城保と
デアントニオ・アンドレア
でした、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
いただきます、
いや楽しかったな